シネマ銀幕の夜、こんばんは、浜田節子です。
こんばんは、矢沢俊彦です。
今回のオープニングの映画音楽は2021年8月6日に公開された映画キネマの神様からご紹介します。松竹映画の100周年を記念した作品で、人気作家原田マハさんの同名小説を山田洋次監督が映画化。映画の神様を信じ続ける男の人生と彼を取り巻く人々との愛や友情、家族の物語を描いています。作品の中の剛役は当初志村健さんが務める予定でしたが、志村さんが新型コロナウイルス感染症の肺炎により降板、後に亡くなられたことから、かつて志村さんと同じ事務所でもあった沢田研二さんが志村さんの意思を継いで代役として剛を演じることになりました。日本版ニューシネマパラダイス、新型コロナウイルスの影響を受けながら様々な人々の思いが結集し危機を乗り越えた奇跡の映画です。この映画の主題歌は作品にも登場している須田まさきさん、そしてラッドウィンプスの野田洋次郎さんの共演によるものですね。それではご紹介しましょう。映画キネマの神様の主題歌、ラッドウィンプスフューチャリング須田まさきで歌方歌。この番組はラメゾン白金の提供でお送りします。2月21日から公開、ブルータリストをご紹介します。戦場のピアニストのエイドリアン・ブロディさんが主演を務め、ホロコーストを生き延びてアメリカへ渡ったハンガリー系ユダヤ人建築家の数奇な半生を描いた壮大な人間ドラマです。2024年第81回ベネチア国際映画賞で銀獅子賞最優秀監督賞を受賞し、第97回アカデミー賞でも作品賞ほか計10部門にノミネートされました。ストーリーを簡単にご紹介します。ハンガリー系ユダヤ人の建築家、ラースロー・トートは第二次世界大戦下のホロコーストを生き延びますが、妻エルジェーベトやメイ・ジョーフィアと強制的に引き離されてしまいます。家族と新しい生活を始めるため、アメリカのペンシルベニアに移住したラースローは、著名な実業家ハリソンと出会います。建築家ラースローのハンガリーでの輝かしい実績を知ったハリソンは、彼の家族の早期アメリカ移住と引き換えに、あらゆる設備を備えた礼拝堂の設計、それに建築を依頼します。しかし、母国とは文化もルールも異なるアメリカでの設計作業には多くの困難が立ちはだかるのでした。ラースローが希望を抱いたアメリカンドリームとは裏腹に彼を待ち受けていたものとは。出演は博士と彼女のセオリーのフェリシティ・ジョーンズさんが妻エルジェーベと、LA コンフィデンシャルのガイ・ピアスさんが実業家ハリソンを演じました。ポップスターのブラディ・コーベット監督が監督を務めています。矢沢さん、ご覧になっていかがでした？
はい、これはもうブラディ・コーベット監督のこの作品に対する執念ともいえるその思い、そしてこの作品を描く腕力、その力量です。まさに叙事詩ともいえる大作になっています。今回のこの作品ブルータリスト、先ほどの紹介にもあったように今年のアカデミー賞で10部門ノミネートされています。それだけでもこの作品に対する評価がいかに高いか分かっていただけると思います。ノミネートされている部門は作品賞、監督賞、主演男優賞、助演男優賞、助演女優賞、脚本賞、作曲賞、美術賞、そして編集賞、撮影賞と全部で10部門です。才能にあふれたハンガリー系のユダヤ人建築家のラースロー、演じているのはエイドリアン・ブロディです。エイドリアン・ブロディというとやはり皆さんの記憶にも強く残ってらっしゃるのではないでしょうか。戦場のピアニストがあります。ホロコーストの生存者であるシュピルマンを演じ、アカデミー賞とセザール賞で主演男優賞を受賞しました。その熱演にも劣ることがない今回の演技です。ラースローは第二次大戦下のホロコーストを生き延びました。そして アメリカに夢を抱いて家族と新しい生活を始めるためアメリカ・ペンシルベニアへと移住してきます。そこで出会ったのは裕福で著名な実業家ハリソンでした。演じているのはガイ・ピアースです。この強い個性と個性、この二人が出会ったことによって新たな夢が描かれます。ハリソンはラースローの能力を高く評価していました。家族の早期のアメリカ移住と引き換えに、あらゆる設備を備えた礼拝堂の設計と建築をラースローに依頼します。ラースローはその期待に応えるべく、礼拝堂の建築に埋没していきます。しかしそこには多くの障害が立ちはだかります。母国ハンガリーとは、文化もルールも異なるアメリカです。ラースローが希望を抱いたアメリカンドリームとは裏腹に、彼を待ち受けていたのは大きな困難と代償でした。果たしてラストはどうなるか、それはご自身の目で確かめてください。この映画は何といってもラースローを演じたエイドリアン・ブロディです。序盤の抑えた演技、それが後半から狂気にも似た危機迫る演技がそこに展開されます。ラースローが設計した礼拝堂、そこに彼は何を見たのでしょうか。神でしょうか。それとも、それはあなたの目で確かめてください。ブラディ・コーベットが描くブルータリスト、その魂に飲み込まれる215分の体験です。ぜひご覧ください。
2月21日から公開、ブルータリスト、3時間35分の作品です。2月21日から公開、生きて帰らぬをご紹介します。大正時代の京都と東京を舞台に、実在した女優長谷川靖子と詩人中原中也、文芸評論家小林秀夫という男女3人の愛と青春を描いたドラマ作品です。ストーリーを簡単にご紹介します。大正時代の京都、20歳の新進女優長谷川靖子は17歳の学生中原中也と出会います。価値観は違うけれども相手を尊重できる切符の良さが共通していた2人、そしてどこか虚勢を張る二人は互いに惹かれ合い、一緒に暮らし始めるのでした。やがて東京に引っ越した二人の家を小林秀夫が訪れます。小林は詩人としての中也の才能を誰よりも認めていて、中也も批評の達人である小林に一目置かれることを誇りに思っていました。中也と小林の仲睦まじい様子を目の当たりにした靖子は、才気あふれる創作者たる彼らに置いてけぼりにされたような寂しさを感じます。やがて小林も靖子の魅力と女優としての才能に気づき、後戻りできない複雑でいびつな三角関係が始まるのでした。出演は広瀬すずさんが長谷川靖子を、木戸大成さんが中原中也を、岡田将生さんが小林秀夫を演じています。探偵物語の名将根岸吉太郎監督が16年ぶりに長編映画のメガホンを取り、ツゴイネル・ワイゼン、セーラー服と機関銃など日本映画史に残る脚本家田中洋蔵さんが脚本を担当しています。矢沢さん、ご覧になっていかがでした？
はい、この映画はかつて実際にあったその時間、そこにいた3人の芸術家たち、そして彼らの青春、それを描いた作品です。出演する人々は実在の人物です。駆け出しの女優長谷川靖子、広瀬すずが演じています。そして創世の天才詩人中原中也、木戸大成が演じています。彼もまた天才文芸評論家の小林秀夫、この3人の不思議な関係、それが描かれています。 この映画の冒頭、舞台は京都です。まだ目の出ない女優長谷川靖子は、当時まだ学生だった中原中也と出会います。靖子は20歳、そして中也は17歳でした。2人はどこか虚勢を張っています。それでも互いに惹かれるものを感じ、2人は一緒に暮らし始めます。ここでの京都の町屋の映像がなかなかいい味を醸し出しています。傘を開いて雨の京都を歩く昼夜の映像、真上から撮ったその映像は傘の朱の色が際立ち、とても印象的です。東京に靖子と昼夜が引っ越します。そこに小林秀夫が訪ねてきます。小林秀夫は中原中也の詩人としての才能を誰よりも分かっている男でした。一方、中也も批評の達人である小林秀夫に一目置かれることを誇りに思っています。中原中也と小林秀夫、この仲睦まじい二人の様子を置いてけぼりにされたような気持ちで見つめる靖子。しかし靖子と出会った小林もまた彼女の魅力に気づいていました。本物を求める評論家は新進女優にも本物を見出したのです。こうして三人の奇妙な関係が始まります。それぞれの刹那のすれ違い、一人の女が二人の男に愛される、身を焦がすほどの思いを貫き苦しいまでに生きた一人の女、そして二人の男たち。この映画は彼らの二度と戻ることのできないリアルな時を描いています。三人の役者のそれぞれの演技は触れると火傷しそうです。中でも広瀬すず、これまでの広瀬とは全く違う、そこに彼女の女を見たような気がします。監督根岸吉太郎、久々の作品です。今回の作品から遡ると、前作は2009年のビヨンの妻でしょうか。彼の映画人生は日活ロマンポルノから始まり、 ATG の遠来で賞を受賞し、その後探偵物語、ウホッホ探検隊、永遠の二分の一、あるいは一平の雪、雪に願うこと、これらの作品を描いてきました。私は根岸吉太郎の作品では遠来、そして一平の雪が強く印象に残っていますが、この根岸吉太郎、久々の生きて帰らぬ、この映画に彼のある強い思いを感じたような気がします。ぜひご覧ください。
2月21日から公開、生きて帰らぬ、2時間8分の作品です。さて、今回は映画生きて帰らぬのペア劇場鑑賞券を3組6名の方にプレゼントいたします。チケットご希望の方は番組ホームページ応募フォームからご応募ください。それでは矢沢さん、今回のキーワードをお願いします。
はい、今週のキーワードです。出会ってしまった、これがキーワードです。
皆さんよろしいでしょうか。今回のキーワードは出会ってしまったです。なお、ご応募の締め切りは2月19日水曜日です。たくさんのご応募お待ちしています。今回も番組宛てにリスナーの皆さんから心温まるメッセージの数々をお寄せいただいております。ありがとうございます。お時間の許す限りご紹介させていただきます。山口県宇部市にお住まいのラジオネームリニアブルーさんです。司会の浜田節子さん、矢沢俊彦さん、こんばんは。こんばんは。バレンタインデー、私のバレンタインは今年もまたですが、マイチョコ&ギリチョコです。皆様はいかがでしょうか。リニアブルーさん、私もマイチョコここ数年買ってますよ。今年もちゃんと買ってお気に入りのをゲットしました。 大阪府大阪市での大阪・関西万博開幕まであと2ヶ月ですが、万博を見に行かれる予定はございますでしょうか。受験シーズンの真っ只中ですが、受験生の皆様無理せずに頑張ってくださいとくださっています。そうですね、まさに受験生の方々今勝負の時ですね。春までもうすぐあと少しです。頑張ってください。応援しています。そしてリニアブルーさんがおっしゃっている大阪・関西万博、4月13日から10月13日までの184日間の開催、リニアブルーさんは行かれますか？私も機会があればぜひその開催期間中に行ってみたいなと思っています。リスナーの皆さんも、この先行かれた時にはぜひいろいろと感想をお聞かせください。情報交換しましょう。ありがとうございました。そしてラジオネーム山場和義さんからいただいています。矢沢さん、浜田さん、こんばんは。こんばんは。シネマエッセー、新作と旧作の間、魅力的な企画です。定期的にやっていただけると嬉しいです。長野県茅野市にある蓼科親湯温泉に行ってきました。大正15年創業という老舗ホテルです。泊まった夕映えの間は、小津安二郎監督がよく利用していた部屋を再現したもので、小津監督の写真、名言の掛け軸、書籍、実際に使用していた日用品などが展示されたとても素敵な部屋でした。温泉もお料理も素晴らしかったですが、何よりホテル全体の雰囲気や佇まいが素敵でした。小津安二郎ファンにはおすすめの宿です。矢沢さんはご存知でしたか？春は名のみの風の寒さ、どうぞご自愛くださいといただいております。ありがとうございます。小津監督ファンにはたまらないお宿ですよね。
うん、蓼科ね、ここはあの小津監督と、小津監督と一緒に組んでいた野田光吾、脚本を書いてた野田光吾さん、彼が別荘を持ってたんですね、
はい、
でそこに小津監督と一緒にこもってシナリオを書く、そういう作業が長年行われていた土地なんですね。したがってこの2人がこの温泉にも当然行ったんだと思います。蓼科親湯温泉、知ってます。僕も一回行ってみたいなと前から思ってるんですけれども、山場和義さん羨ましい、僕も機会を作って行ってみたいと思ってます。どうもありがとうございました。メールを、
貴重なメッセージエピソードありがとうございます。私も矢沢さんの話を聞いた後に小津監督の映画もう一回見直したので、私も夕映えの間行ってみたいなという気持ちになりました、
うん、いいね。
ねえ、続きましてはラジオネーム僕のパパさんです。浜田さん、矢沢さん、こんばんは。こんばんは。今夜はオープニングのブルースブラザーズとブラザープドゥの2人と兄弟ものの紹介が重なって、そこから若い頃は弟とよく映画に行っていたなと懐かしい気持ちになりました。今年は一度くらい2人で映画館に行きたいなと思った夜でした。また新作紹介される2本以外にも気になる作品を取り上げてくださるとのアナウンスには思わずにやりとしてしまいました。ますます番組の魅力が高まりそうですね。今週は平日に休みを取って久々に映画を2本立てで見てきました。大泉洋さんの室町部類と岐阜の飛騨古川で撮影された君の忘れ方です。片やバッタバッタと切りまくる派手なチャンバラアクション、片やシーンと静かな死を悼む青年を追った作品と対極のような2本を見て、邦画の奥深さをしみじみと味わい、たっぷりとリフレッシュできました。リスナーの皆さんも休みを取って平日の映画館で自分だけの時間に浸ってみることをお勧めいたします。一本は普段の自分が選ばなそうな作品にしてみるのがミソですとくださいました。あ、僕のパパさん、おすすめ映画、そして休日のとっておきの過ごし方ご紹介くださりありがとうございました。そうですね、一本は普段自分が選ばなそうなものを見るということによって新たな発見がたくさんありそうですもんね。私もそのようにさせていただきます。ありがとうございました。まだまだご紹介させていただきたいところですが、お時間となりました。今回もリスナーの皆様からたくさんの心のこもったメッセージの数々をいただきありがとうございました。
矢沢俊彦のシネマエッセイ。
この2週ほど ジャーナリズム、そしてそこに働く人々の戦いをご紹介しています。セクハラの問題が毎日のようにメディアを賑わしています。アメリカの映画でもセクハラをテーマにした映画はこれまで何本も作られています。例えば2005年のスタンドアップ、主演はシャーリーズ・セロンでした。これは1988年に行われた世界初のセクハラ訴訟をもとにした映画です。近くはアメリカで2022年、日本では2023年に公開されたシーセッド、その名を暴け。これは監督マリア・シュラーダー、そして制作総指揮にブラッド・ピットが名を連ねていました。出演はキャリー・マリガン、ゾーイ・カザンです。この作品はニューヨーク・タイムズ紙によるハリウッドで大きな影響力を持っていた大物映画プロデューサーハーベイ・ワインスタインの何十年にもわたる性暴力事件をニューヨーク・タイムズの2人の女性記者が追いかけ、ワインスタイン側から激しい妨害を受けながらも記事への公開に至る姿が描かれています。そしてこの動きはミートゥー運動へつながっていき、世界へ広がる大きなきっかけとなりました。キャリー・マリガン、ゾーイ・カザンがその2人の女性記者を演じました。そして今日の作品です。2019年に公開されたスキャンダル、この作品の監督はジェイ・ローチ、脚本はチャールズ・ランドルフです。出演はシャーリーズ・セロン、ニコール・キッドマン、マーゴット・ロビー、そしてジョン・リスゴー、その他の皆さんです。素晴らしい俳優たちがキャスティングされています。先ほどのシーセッドも実話ですが、このスキャンダルも実話をもとに描かれています。皆さんはフォックスニュースというメディアをご存知でしょうか。そのフォックスニュースの創立者、元 CEO のロジャー・エイルズ、彼のセクハラに対するそこに働く女性たちの告発を描いています。実在の人物であるメーガン・ケリー、これをシャーリーズ・セロンが演じています。同じく実在の人物グレッチェン・カールソン、これをニコール・キッドマンが演じていました。その他架空の番組プロデューサー役としてマーゴット・ロビーがキャスティングされています。フォックスニュースの CEO ロジャー・エイルズを演じたのはジョン・リスゴーです。このほかアリソン・ジャネーがスーザン・エストリッチ役、そしてマルコム・マクダウェルがルパート・マードックの役で出演しています。この映画、とても素晴らしいキャスティング、そして注目に値すべきセンセーショナルなテーマ、それを描いていますが、残念なのは若干この映画の掘り下げ方、描き方、それが少し弱かったのかなと僕は思っています。でも出演者の女優たちは熱演を見せてくれています。アカデミー賞でシャーリーズ・セロンは主演女優賞に、マーゴット・ロビーは助演女優賞にノミネートされました。残念ながら2人の受賞はなりませんでしたが、メイクアップ&ヘアスタイリング賞に日系人のカズヒロが受賞したことは嬉しい受賞でした。セクハラに関しても世の中の対応が変わってきています。しかし完全になくなったというわけでもありません。メディアだけでなく我々一人一人がその問題に向き合っていくことが大切なのではないでしょうか。
今夜は映画スキャンダルオリジナルサウンドトラックよりレジーナ・スペクターさんでワンリトルソルジャーを聞きながらお別れです。この番組はラメゾン白金の提供でお送りいたしました。お相手は浜田節子と、
ミートゥーはこうして始まった、矢沢俊彦でした。